それでは通告に従いまして、壱岐市長に対し15番宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく1点観光振興について、小さく4点、まず1点目は、地域おこし協力隊について、2点目は観光大使について、3点目は壱岐市観光振興計画について、4点目が、壱岐食文化祭りについて、お尋ねをいたします。それではまず1点目、観光ニーズが多様化する時代においては、その地域ならではの自然や歴史、文化、産業などを生かした、個性ある観光づくりが必要になっております。地域の特性を生かした観光づくりに、国内外からの交流人口の増加に、つながり、地元での消費拡大が期待できることから、人口減少社会における地域の活性化の起爆剤として、観光振興は注目をされております。そのような中、現在本市においては地域おこし協力隊として4名が配置をされております。その設置の目的と役割について改めまして、市長にお尋ねをいたします。また、地域おこし協力隊の壱岐観光振興計画における位置づけはどのようになっているのかお尋ねをいたします。また、この北余命の地域おこし協力隊の活用についてどのようにお考えか合わせてお尋ねいたします。そして、またこの地域おこし協力隊が現在それぞれどのような活動をしているのかお伺いをいたします。この地域おこし協力隊の活動に対する市関係機関の支援体制はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。2点目、壱岐市では壱岐市観光大使、設置要項によりますと、第1条の目的では壱岐を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため観光大使を設置するようになっており、現在7名の観光大使を委嘱をしております。第4条ではこの観光大使の任務として、大使はそれぞれの地域及び職域において本市の観光宣伝に努めるとともに、本市の観光振興や町づくりについて提言を行うとなっておりますが、この観光振興をはじめ壱岐の PR などのどのような活動をされているのか現在、見えておりません。その活動について、お尋ねをいたします。また第5条では、市長は大使の任務遂行のため、市政、観光、文化及びその他の必要な情報を随時提供するとなっておりますが、市長は壱岐の旬の情報発信など定期的に観光大使との意見交換などを実施しているのかお尋ねをいたします。3点目、観光振興計画についてお尋ねいたします。平成24年3月に観光振興を策定しておりますが、平成22年度を基準年として、平成26年には基準年の 9% アップを目標値としており、観光客実数24万7000人、宿泊客数17万8000人、観光消費額84億円、外国人宿泊実数毎年200人アップの800人、市民観光ガイド登録数は30人から50人の登録目標をしております。市長は行政報告では、情報発信誘客活動として広島市、東京都庁、大阪市において観光物産展を行うとともに、横浜市で開催された第1回ゆるキャラグルメフェスティバルにおいて、着ぐるみ人面積くんの参加や、福岡市でのラジオ放送局祭り、そして、物産販売等に参加し PR 活動を行ってきたと報告をされております。また、島共通、地域通貨事業島特通貨の長崎県全体の販売数は10月末現在で15億4335万6000円、年間目標に対し 42.9% となっております。地域別の販売額の指数と、捉えている換金額は10月末現在、壱岐市においては そのうち4億1772万4000円、年間目標額の 43.5% となっております。また、修学旅行、教育旅行の誘致については、9月に大阪市内、神戸市内を中心とした関西地区を、10月には長崎市内及び周辺市の小学校を対象に誘致活動を行っておられます。外国人誘客、いわゆるインバウンドの取り組みについては、10月17日、九州観光推進機構主催の韓国ソウル観光情報説明会に、市内4宿泊施設とともに旅行会社を対象に、トップセールス情報発信を行うとともに、台湾旅行者のモニターツアー招聘などを行って積極的にインバウンド対策、誘致活動を進められており、今回その県の補助を受け、外国人誘客のための施設整備がついております。また、去る11月4日から8日まで、日中平和友好条約締結35周年及び長崎県日中親善協議会設立40周年を記念し、中村知事をはじめ、中原副市長、県議会議員、県内市長、関係者、友好団体による中国への訪問を行っておられ、日中間の交流促進について意見交換を行い、長崎県から帰国された留学生との交換会も実施されており、さらに信頼と友好の絆が深まったと報告をされております。また、本市と中国は、孫文と梅屋小吉、徳夫婦との縁でこれまで友好関係を築いており、さらに福岡市と連携した中国の情報誌、ワイタンガホー撮影誘致事業などを促進されております。この点については、市長の方から行政報告をあっております。また、観光振興のため、その観光客数を推計する上で、参考となる九州郵船とオリエンタルブリッジの本年8月から10月までの乗降客数累計は、10月の2度の台風接近による船舶の欠航等が影響し、219,444人で、対前年度 100.8% と、昨年並みとなっております。今、報告したような取り組みをさまざまされておりますが、計画の観光振興計画の中間年である平成25年は現在、どの程度まで達成しているのか、また今後平成26年には 9% アップを目標値とされておりますが、その目標値を達成するために壱岐市はじめ観光連盟も含め、具体的に実施計画はどのようになっているのかお尋ねをいたします。続きまして4点目ですが、現在島内において商工祭り、産業祭り、春の市など各9町で開催をされており、対象としては地元市民を対象とされております。せっかくなら交流人口拡大、消費拡大のため農協フェスタや漁協と協力をして、一堂に会し合同で壱岐の食文化祭り、またはその収穫祭として1週間ほど開催し、その中で壱岐の料理の提供や、昨日も行われました壱岐焼酎の焼酎広場と合わせて販売、そして、その中で、島徳通貨を使って、古墳神社、ウォークラリーなどを開催したような内容に、ぜひ企画をしていただいて、島外から交流人口を増やすための旅行ツアーとして、ぜひ企画をしていただきたいと思いますが、その点についてお尋ねをいたします。計4点ほどお聞きしたいと思いますので、簡潔な答弁をお願いします。
はい、平川市長。はい。
15番、宇瀬和弘議員のご質問にお答えします。ご質問の内容は観光振興についてということで大きなテーマでございます。その中で、人材の活用、 そして、イベント、インバウンドの対策、そして、それが観光振興計画の進捗率どうなんだということ、そういう内容であるかと思っていますが、まず地域公私協力隊でございます。都市部の人材を活用いたしまして、地域の活性化と将来には、企業、あるいは就業による定住をしていただきたい。そういったことを目的といたしまして、観光振興、情報発信担当として、徳永さん、失礼しました。観光振興情報発信担当として徳永さん、物産振興特産品開発担当として、二宮さん、現在豊永さんと姓が変わっておられますけれども、天山後継者として相口さん、雑穀古代米ブランド化支援担当として堀田さん、4名の隊員が本州の地域をしため、各ミッションにおいて頑張っていただいておるところであります。まず徳永真知子さんでございますけれども、観光に関する情報発信、パンフレットや出向の企画、制作、新しい観光商品メニューの企画などを担当していただいています。具体的活動といたしましては、観光連盟に配属をいたしておりまして、東京において、前の職でいらっしゃった人脈、前職の人脈を生かして、麦焼酎の紹介、各イベントでの壱岐の PR、Facebook など、SNS を活用した、情報発信などを行っていただいております。次に豊永玲子さんでございますけれども、この方は物産振興商品開発の担当でございます。壱岐の食資源調査や情報発信、新商品開発、既存商品のリニューアルや販路開拓などを担当していただいています。活動といたしましては、これまた観光連盟に配属でしておりまして、食に関するイベントの開催、新商品開発に取り組んでいただいております。相口香奈さんは、協力隊の一番最初に見えた海女さん後継者でございます。海女漁などの情報発信、漁協直売所の支援など、担当をしていただいてまして、活動といたしましては、5月から9月にかけては海女漁の見習い、10月からは直販所オープンに向けての準備として地元で採れた昆布、赤木を使ったメニュー作りをしていただいております。堀田久美代さん、この方は雑穀古代米ブランド化支援の担当でございますが、春の辻席がある深江田原を拠点とする農事組合法人と連携いたしまして、雑穀や古代米を広げるための情報発信、交流イベントの企画、運営、デザイン、流通、開拓などを担当していただいております。活動といたしましては、農事組合法人、農作業支援、6次産業化支援、新商品開発支援等を行っております。また NPO 法人、壱岐国研究会と連携したイベントの協力も行っていただいております。さらに、4人が協力し合って、地域支援を生かした加工品の試食会開催や、当該での協力隊員の研修、交流会など積極的に参加をしていただいております。特に、年度初めのアマちゃんブームに乗ったアマさん後継者の相口さんのマスコミ対応は、壱岐市の PR に大きく貢献したものと思っております。また、先般の試食会では、昆布とヤズを使ったカリン島や海藻の赤木の佃煮、古代米の甘酒は甘酒、蜂蜜漬け黒ニンニク、イカスミ古代米パエリアなど、隊員がそれぞれ新商品のアイデアを披露してくれたところでございます。観光振興計画におけるこの4人の位置づけでございますけれども、壱岐市観光計画においては12の基本施策を掲げておりますが、その中に戦略的な情報発信の強化、産業振興につながる基盤整備、農水産業と連携した商品開発がございます。ブロードバンド通信環境のもと、ソーシャルネットワークを活用した情報発信や特産品、農水産加工品の新商品開発と販路拡大を進めるというものでございまして、これらについて当該からの視点も加え、より良きものを構築していこうということで、地域公私協力隊を位置づけております。活動に対する支援体制といたしましては、各ミッションに対する支援につきましては、各所管課、勤務地団体で行っているところでございますけれども、今年度は総務省事業を活用し、外部から専門の企業家支援アドバイザー、養父氏などでございますけれども、招聘し、地域おこし協力隊に対するアドバイスなども行っていただいております。また、それぞれの部署での活動の経費について支援も行っているところでございまして、協力隊の皆様には、これだけまで使ってこられた経験を十分発揮されて、その活動の中で、 定住定着につながる企業または製業づくりを生かされ、気づかれ、3年後には地域おこし協力隊の皆さんがこの島に移住定住され、引き続き地域の活性化に奮闘していただけることを期待を出しております。次に観光大使でございますけれども、7名の観光大使が多い職を出しております。平成21年11月に、まず4名の方を移植いたしました。本年6月までに、合わせて7名の方に移植をしているところでございます。移植順に申し上げますと、まず平成21年度に4人、テレビラジオリポーターの林田博美さん、俳優の刈谷俊介さん、映画監督の古間谷智之さん、日本折り紙学会会員であります宮本真理子さん、そして平成22年に演歌歌手の対馬一生さん、本年度になりまして白鴎大学教授の福岡正之さんと、日比谷松本楼の代表取締役副社長、小坂彩乃さん、この方は、皆様ご存知の梅谷正樹氏、徳さんの梅谷徳さんのひ孫に当たられる方でございます。これらの観光大使の皆様の活動につきましては、ご本人のボランティアによる活動に委ねているところでございまして、これはちょっと有名人といいますか、そういう方が多いものですから、なかなか、こちらでこうしてくださいよという指導ができない、お願いできづらいというのが事実でございます。具体的には、壱岐市の PR 名刺を作成して、観光大使の皆様に、壱岐市観光大使、何がしという印状した名刺をお送りして、それぞれ、パンフレット、あるいは、特産品カタログなどを送付して、ぜひ、宣伝してくださいということを、折に触れて出しておるところでございまして、積極的にその後のご返事というのをいただいていないという状況にございます。この観光大使の皆様におかれましては、壱岐市にゆかりがあって壱岐に愛着を持っていただいている方々だと思っています。また各々が様々な分野で活躍されている方々でございますので、広く壱岐市の PR が図られているものと考えておるところではございます。現在定期的な意見交換といったものを行っておりませんけれども、観光振興や街づくりに関します提言について大使のお考えを受ける形で取り入れるものは検討を行っていきたいと思っている次第であります。次に、観光振興計画の進捗率ということでございます。平成20年度の観光客実数は233,988人で、基準値の 平成22年の 227,157人に対しまして、プラス 3% ほどとなっております。実は22年がどうして基準かと言いますと、23年は、観光客数の実数が760人減っておりましてですね、そういったこともございまして、22年度が基準というふうにいたしておるところでございます。この観光客実数や観光消費額は、毎年6月に、観光統計、これは市が出しておるわけでございますけれども、公表しております。2月くらいからそのデータ収集を行う関係上、現在のところ推測の域を出ないところでございますけれども、統計の参考としております航路による入り込み客数は、本年1月から10月までの間において対前年 100.5% となっております。このことから、対前年の観光客実数にこの比率を乗じますと235,158人となります。基準値に対して 3.5% 増と見ておるところでございます。観光消費額は日帰り宿泊により単価が変わることから、調査を行ってからとなりますけれども、増減については観光客数と比例しているものと思っておるところであります。市及び観光連盟といたしましては、一人でも多くの観光客を増やしていくことを前提に、これまでに取り組みを進めておりますが、特にこれからの取り組みにつきましては、福岡都市圏を中心にテレビを活用したコマーシャル放映や旅番組の誘致、旅行雑誌との活用など、情報発信、誘客対策を行い、観光振興計画の最終目標に達成に向けて、観光連盟等と連携し取り組んでいく所存であります。次に、イベント、食材祭り等のことでございますけれども、市内におきましては、商工会や農業協を中心とした団体により、それぞれの祭り、フェスタが開催されております。これについては、それぞれの目的、趣旨に応じた形で開催されておりまして、主に党内より参加者、 党内の方々を、まあ、対象にしたお祭りというようなことになっているところでございます。議員ご指摘の、党外の方々に、旅行ツアー等々を、提案できる企画をしたらどうかということでございます。やはりそのためには私は例えば1週間を通してそれぞれの祭りがあるとかいろんな工夫があるかと思いますけれども、実は過去に芦部町及び石田町で開催されておる商工産業祭りを一緒にしてくれませんかというお願いをいたしました。しかしながらそれぞれの事情により実現に至らなかったという経緯がございまして、そういった中でもやはり、そういった主催者との話し合いと申しますか、そういった意思の統一というのがやはりしなければならないということを思っております。確かに議員ご提案のようにそういったことを念頭に協議を進めていかなければいけないと思っておりますし、特に域は食材に恵まれておる、恵まれておる、恵まれておると言いながら、じゃあ 何かということになりますと、なかなか、難しい面がございます。やはり、恵まれておる資源をどのように活用するかということについては、私も本当に、その辺の努力が足りないと自らを戒めておるところであります。
はい、吉井議員。
まず1点目の地域おこし協力隊については、域観光振興計画の位置づけとしては、情報発信と商品開発、まあ、6次産業化に向けての位置づけということで、まあ、各関係部署において、まあ、それぞれの方と連絡を取りながら実際しているということでありました。まあ、じゃあそこで1点お伺いします。まあ、地域おこし協力隊はそれぞれの4人の方がいらっしゃって、それぞれミッションは面々、例えば窓口は政策企画課、そして相口さんが水産課で、堀田さんが農林課で、二宮さんと、まあ、豊永さんと徳田さんが、観光商工課ですね、まあ、観光連盟にいらっしゃいますけど、そうした中で、まあ、定期的に、まあ、そういった意見交換をですね、まあ、総合的にあくまでもその政策企画課は、いろんな意見の調整する場であって、そういった会をですね、定期的に設けているのかどうかをまず1点お尋ねをします。そして、まあ、その活動に対する支援については、まあ、市長は今、行っていくと言われておりましたけれども、具体的にどういう形でその例えば、経費とかについてですね、まあ、総務省の関係もありますけども、まあ、その枠以外に、域観光振興計画にのっとった部分で、別に、予算をつけてでもこの地域おこし協力隊の設置目的と役割を満たしていくためにやるのかどうか、その点を お尋ねをいたします。続きまして観光大使ですね、市長が言われました、まあ、特段何もやってないっていう、まあ、これは要項の中に確かに、経費等の中で第6条大使としての活動はボランティアによるものであるというふうに書かれております。今この大使に向けて、されている仕事といえば、まあ、それぞれ、まあ、著名人であるのでなかなか強制的に、こうしてくれということは言えないけども、名刺だけは作成しているよということですが、まあ、いろんなこう PR イベントをする際に、まあ、そこに来ていただいて、そういった方々の知名度を利用してですね、イベントを開催をしたり、まあまあ、要は仕掛けが必要だと思うんですね。そのこっちからしてくれっていうんじゃなくて、こっちから出かけていって、その方を、まあ、要は活用して、そういったイベントで活用したらどうかなというふうに思います。言ってみればその7人おるけども、実際は市にとって何もなってないよということです。まあ、全くということはないですけど、何人かの方は場所を動かれてるとお聞きをしておりますが、そういった部分についてせっかくその7名もいるんですから、逆に言えばその本当にこの方が必要なのかどうかという部分も含めてですよ、選考方法とかまたこれから追加でされる場合に、 域にはこういう方が必要だよっていう部分も必要だと思うんですね。だからそのたまたま、まあ、ゆかりがあってするっていう部分じゃなくて、もう私がいつも言ってるそこにはもう戦略があって、その結果をやっぱ目指していかないといけないと思うんですね。だからその、まあ、観光大使について再度もう一度お尋ねをいたします。次にまあ、観光振興計画については、まあ、毎年前年比平年並みということで、まあ、観光協会観光連盟はじめ、まあ、こんなメディアミックスをしたいろんな PR 活動をしていくということで、まあ、今後力を入れているいくということでしたけれども、じゃあここでその、域観光振興計画においてですね、実施計画が、例えば月別にスケジューリングされているのか、まあ、私はずっと お話をしてました。まあ、こういうふうに立派な観光振興計画が、まあ、市長も言われましたけど、立派なものができております。その中に実施計画がですね、実際あって、その中で、例えば、ここまでして、まあヘリが欠航したので、その分の同意が見込めなかったので、まあ、これは自然減という部分で、目標に行くためには、この時に、例えばそのテレビやラジオと組んで、PR していくという新たなこう追加予算等も必要になってくると思うんですが、その部分の対策について、市長はどのようにお考えかお尋ねをいたします。4点目の壱岐の食文化祭りについてですが、まあまあ、去年もありました通り、オール壱岐でする道の駅構想の折にも一応最初の会だけをして、その後一切会があっておりません。この食文化祭りについてもですね、実際そのやりたいのかやるかやらないかの話であって、まあ、市長としてどうするのかっていう部分を他がするだろうじゃなくて、主催がために、市長がいつも言われる、僕はやるがためにどうしたらいいかということを常に考えると。で、再度改めてこういった交流人口を増やすためのこういうイベントの取り組みについてですね、市長としてどうなのか、したいのかしたくないのか、はっきりそこをお尋ねをいたします。
はい、平川市長。
次員の追加のご質問にお答えいたします。地域公式協力隊、これにつきましては予算化をいたしておる、100万円予算を出しているわけでございますけれども、先進地の視察であるとか、いろんなやはり勉強をですね、していただきたいということをお願いをしているところであります。それから観光大使、たまたま来た人をですね、お願いするんじゃなくて、やはり、まあ、狙うといいますか、この方になっていただいて、域を宣伝するという、そういう戦略を持ってやりなさい、おっしゃるとおりであります。それについてはですね、まあ、今、正直一生懸命やっていただいているのは小坂彩乃さん。この方はですね、島ガールでありますとか、いろんな方、そしてまたパワースポットに興味のある作家の方とかをですね、連れてきていただいてます。そういったことで、小坂彩乃さんにつきましてはですね、まあ、他の方のこと言っちゃいけませんが、本当にこうやっていただいていると思っております。それから、食文化祭り、これについてはですね、私は本当に先ほど言いますように、食のですね、食を、素晴らしい食があるんだと。特にですね、今年につきましては、引き投資をですね、ぜひということで、ずっと支持をしてまいりました。残念ながら今のところですね、進んでおりませんで、つい先日もですね、どうなっとるかということを、指示いたしましたが、今のところ具体的に進んでおりません。しかし私は、まずですね、そういうことであるならば、今年はですね、もう、当該の方を誘客するという時間ございませんので、その引き投資をですね、じゃあ子供たちが家庭で食べてるのかということでですね、今年は私は、まあ、うちの当該の方もそうでございますけれども、子供たちにですね、この域の素晴らしい引き投資、こういうやりなんだと。いうことをですね、ぜひ、それだけではございませんけれども、ぜひそれも含めたところでですね、何らかの形で、この食祭りを、食文化祭りを、祭りというか、そういう機会をですね、作るように指示をいたしておるところでございます。あとの、観光につきましてもですね、今、頑張らんば事業を やっておる中で、このくらいの伸び率ではちょっと心もとないと思っておりますけれども、実施計画等々、具体的な内容につきましてはお許しいただいて、観光の担当に答弁されたいと思っております。
はい、企画振興部長。
不思議のご質問にお答えいたします。ただいま、市と観光連盟が共に取り組んでおりますがんばらんば事業の進捗状況についてちょっとご説明をさせていただきます。今年の4月から取り組んでおりますが、上半期の主な取り組みといたしまして、各ブロックで体験メニューを作っていただくようにしております。この体験メニューのを73メニュー作るようにしておりますが、現在、半年で、13メニューが完成しております。で、残りの、60メニューにつきましては下半期で構築するように今取り組んでいるところです。で、それ以外にはこだわりグルメ商品の開発ということで、グルメコンテストを実施しまして、先月の11月9日の農業祭りで、グランプリを選出いたしました。今後はその商品化に向けてまた、協議を続けていく予定にしております。また、受け入れ体制の整備としまして、おもてなし講習会を2回ほど開催しております。で、今後下半期の取り組みといたしましては、特に、誘致戦略の展開を考えておりまして、どうも終わってしまいましたが、12月の3日4日で、福岡で、の天神地区でのキャンペーンを実施いたしました。このほかまた1月には福岡の福岡でモーターショーが開催される予定となっておりまして、その時にグルメの出展を予定しております。またそれ以外にもモニターキャンペーンを、冬場の旅行観光客が少ないということもありまして、この冬場にぶつけて、マスコミとかエージェントを呼んでモニターキャンペーンを実施する予定にしております。また市の取り組みといたしましては、3月に、蔵元巡りのツアーを今、予定しておりまして、当該から300人程度の集客を今計画しているところでございます。以上でございます。
はい、宇佐議員。
はい、まず、地域おこし協力隊について実は25年の今年の3月29日に総務省から、地域おこし協力隊推進要項の一部改正ということで、各、医師にも多分通達が合っているかと思います。その中の実は、推進要項のですね、第4のその他事業推進にあたっての留意事項ということで、ここに明確に書かれております。地方自治体は地域おこし協力隊の意向を尊重し、関係する各機関や住民等々も必要な調整を行った上、あらかじめ地域協力活動の年間プログラムを作成し、地域協力活動の全体をコーディネートするなど責任を持って地域おこし協力隊を受け入れること、また、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施されるよう必要な研修の実施、地域との交流機会の確保など必要な配慮を行うことということで、地域協力活動とは、先ほど市長が各、一人一人に言われた、ミッションで、それぞれの自治体が自主的な判断で決定するものということですので、そのミッションとしてはいいと思いますが、実際、こう地域おこし協力隊の方にこういうミッションでしてくれということは、それは地域おこし協力隊も分かると思うんですが、私が今言った大事なところはですね、要は年間プログラムを市としてこれまでにこういう商品を作ってくれとか、そういうのを合わせて、地域協力おこし隊の方に提示をしてやらないと、逆に何もない状態でポンとするよりも、何事にもやっぱ計画が大事と思うんですね。で、その中に まあ、その地域おこし協力隊の予算として特別交付税がありますけれども、それ以外にぜひ市長をやらないかんと思ったときについては、再度予算をですね、まあ、市長の意向で別途その特別交付税以外の部分でつけていただいて、やっぱり円滑な運用していただいて、一人でも多くその目的を達成できるような形でご支援をいただきたいということをお願いします。まあ、その点についてまず一点ご答弁をいただければと思います。そしてまた先ほども言いました通り、関係部署が多岐にわたっております。だからその定期的にですね、例えば壱岐国博物館みたいに1週間に1回というのはなかなか大変でしょうから、月1回とかはその計画に沿った進捗状況を確認しながら、やっぱそこで、まあ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていう意見交換が必要になってくるんですよ。でそれをまとめて例えば26年度の予算に、反映するとか、そうしていかないと、まあ、今年度についてはバタバタっと決まったような内容ですので、まあ、行政側も対応はなかなか厳しかったんだろうと思いますが、26年については、やはり先ほど言いました通り、観光振興計画のですね、戦略にのっとってその方たちをどんどん活用していって、対馬に負けないような、ぜひ地域おこし協力隊にしていただくようご支援をいただきたいと思います。もう一つ先ほど企画振興部長が言われました、壱岐島ごっとり市場プロジェクト、これについてはですね、ちゃんと、実施計画も、この月には何をするキャンペーンをこの時にするっていうのがあるわけですね。多分それに沿って今現在されているわけと思います。だからこういうのをですね、ぜひ観光計画の中に具体的に入れた上で、今言いました生き取り、頑張らんば事業、そして島特通貨、地域おこし協力隊というのはあくまでも観光振興計画の策定後に降って湧いたような内容ですので、やっぱりそれ以外に本来ならその観光振興計画の中の実施計画プラスアルファの部分だと思うんですね。でこのごっとりプロジェクトについても27年度には、プラス13,150人ほど、まあ、増加を見込むような形の計画をされております。ということはこの実際観光振興計画にのっとっている26年の観光客実数プラスアルファの1万4000人弱の方が増えるわけですね。その、まあ、うまくいけばですよ。だからその本当は観光振興計画の実施計画か私は知りたかったんですよ。で、まあ、初年度はその観光連盟が1分になってなかなかこう軌道に乗るのも時間かかるでしょうから、まあ、そこは、まあ、オール息でですね、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。あと商工祭りの件ですけども、実はまあ、これはご存知と思うんですけど、長崎県は離島振興法第4条に基づいて平成25年4月1日今年ですねから35年3月31日までを計画期間として長崎県離島振興計画、これはまだ記憶に新しいと思いますが、まあ、それを計画を策定するにあたっては壱岐島、地域振興計画も合わせて策定をしたのはもうご承知の通りと思います。その中に10の国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項の中に、その私がご指摘しているその商工祭り、産業祭り等の地域のそういったイベントについてですね、ぜひ観光客等当該者の参加を視点に入れたイベントにしてもらいたいということも書かれております。で、そういった調整については、まあ、市長の政策部分の政策企画課と交流人口を増やす観光商工課、つまり企画振興部が中心となって動けばいいんですよ。どうですか市長、その地域おこし協力隊と、もうこの件についてと観光実施計画についてお尋ねいたします。
はい、平川市長。
まず地域おこし協力隊にいつまでに何をというミッションはそこまでいかないかんというご意見でございます。まさにそうだと思っておりますし、まだそういう今いくつかの結果が出ておりますから、きっとそういう私は指示をしておるとは思いますけれども、再度そういったことで指示をいたします。でなおかつそういった中で今の現金予算を上回る そうしなきゃできないんですよというようなことについてはですね、私は当然のことながら予算をつけるということはですね、当然のことだと思っておるところであります。でそれから意見交換会、まあ、何度かはやっておるわけでございますけれども、宇瀬議員おっしゃるように定期的にやるべきじゃないか、それについても現場と相談をしてみたい、またそれに越したことがないということはもう十分わかるわけでございます。それから、観光振興計画、すべて、そうでございますが、その計画について実施計画あるいは、実施要項等々についてはですね、そういうふうにきめ細かにやらなければなかなかそれぞれの具体的な行動ができないというのはこれもまた事実でございまして、これについても指導したいと思って次第であります。それから、離島振興計画、これは県が策定するわけでございますけど、それは当然のごとく各島の計画をベースにして県は作っておるわけでございまして、そういった中の詳細な分について私の勉強不足でございますけれども、企画振興の方で、そういったものも積極的に計画をするよう、いろんな計画等々をですね、やはり私がいつも言っておりますように、計画というのは計画を作るのが目的じゃなくて実施をするのが目的なんだと、このことをですね、再度職員に認識をさせて士気を高めたいと思っておるところであります。
はい、宇瀬議員、
ぜひ市長のリーダーシップを持ってですね、円滑なる運営ができますことを期待をしております。それともうぜひ、地域おこし協力隊、もう一つの利点というのが、実はそのほとんど UI ターンの方ですね。だからそういった域には、定住促進に関するいろんな施策について、若干乏しいところがありますので、そういった方々を、地域おこし隊が中心となって UI ターンに来られた、来られようとする方も含めてですね、連絡協議会等を作っていただいて、その中で本当の定住促進、特に UI ターンに関してどうすれば、どういうふうに来るんだよと。であともう一つはそのアイランダーあたりもですね、今回はしょうがなかったんでしょうけど、どこもやっぱ島で、I ターン U ターンをもう主に目的にして、そしてもちろん交流人口拡大のためにされているわけですけども、どういうふうに先ほど言った通り、その出展するだけではなくて、やっぱ戦略を持って、そういう、市長も行かれたようですので、そういう部分をやっぱこう、時間をかけてじっくりその時に勝負をかけるみたいなぐらいの意気込みを持ってですね、余裕を持って計画を立てていただきたいと思います。そこには、いろんな方々のご意見や支援がないとできないと思いますので、その点は十分ぜひ有効なものに活用していただいて、やっぱり意気が違うなっていう思われるような、内容にしていただければと思います。こういったことに関して、市長が何かあればご意見をお願いします。
はい、白川市長。
宇瀬議員おっしゃるようにですね、やはり UI ターン、こういった方の活用というか、それを増やすということはですね、本当に島に活力をもたらすと思っております。このことにつきましては、実は還暦式の時にですね、60歳の同窓会のない方、いわゆる島外から来た方、今年はですね、7名の方が沢会にお見えになって、いろんなお話を伺いました。それで今年はですね、その方々がですね、私たちが同窓会を作ろうということでですね、同窓会長も決まりまして、7名の方が昭和28年生まれの同窓会を作っていただきました、当該からの。でそういった方にですね、ぜひ今年3年目になるんですけど、今年が一番充実をした感じがしますが、そういった方にですね、やはり今問題になっております婚活の支援、親戚の方なんかをですね、ぜひ一気に読んでくれませんかという話もしました。そしてまた実際現在ですね、本当に私招待を受ける結婚式でですね、半分ぐらいが当該の お嫁さんなんですね。ですからそういった方のですね、あの不安、まあ、そういったものもですね、相談できる土壌を作りたいなと思っているところであります。いずれにしましてもですね、その U ターン、I ターン、特に、まあ、皆さん、その地域の活性化には、やはり、よそ者、若者、バカ者というですね、この、いなきゃいかんということで、よそ者っていうのは、私はですね、遠慮なくものをいただけると思っていますし、まあ、ぜひですね、そういったことも含めて、今後、活動していきたいと思っております。
はい、宇佐議員、
ぜひ、観光振興計画、そして、がんばらんば事業、地域おこし協力隊、島特通貨の横のつながりをですね、持っていただいて、有効な、施策の一つとしてしていただいて、息はやっぱよかばいと言われるような、島になるようにですね、一人一人の知恵を出しながら、市長のぜひリーダーシップを持ってやっていただきたいと思います。息が多くの人で賑わうことを期待しまして、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもあとはよろしくお願いします。